釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしてお送りしています。釧路歴史探訪のコーナーです。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からお願いいたします。
今夜は記念碑移転です。釧路市内には150基ほどの記念碑記念像というものがあります。このところその記念碑記念像についての紹介、つまりお尋ねが私のところに寄せられています。記念碑や記念像、元あったところにないというご指摘や、どうしてあの像が今の場所にあるのか、また自然災害に関係する碑はありますか、こういった記念碑や記念像に関する紹介が重なっています。そこで今夕はまず記念碑移転と題し放送します。
今週の釧路歴史探訪は記念碑移転です。釧路市内にあります記念碑記念像は、先ほど佐藤先生のお話からもありましたが、150基程度ということですが、まず先生どの碑から紹介が入りますでしょうか。
はい、今日は碑ですね、はい、まず最初に旧鳥取藩士鳥取開村記念碑、こういう碑があります。この碑は釧路市鳥取大通り1丁目6番にある公園の中にありました。公園は釧路市鳥取5号公園、そういう公園の中に設けられた碑が、現在は鳥取神社の中にあります。鳥取神社は鳥取大通り4丁目2番、鳥取神社の境内に移されています。旧鳥取藩士鳥取開拓記念碑は大正4年11月、当時の釧路郡大和鳥取村古町役場、古町役場っていうのはですね、戸籍を取り扱う責任者、つまり古町が執務、仕事をしている場所、これを古町役場と言っていたんですけれども、そこの前提にあった日なのです。建てられた大正4年1915年というのは明治18年、その年から数えて満30年目に当たっていました。明治17年にまず鳥取県から41個、翌年の明治18年に64個が鳥取県から釧路の郊外西の地域に移ってきました。2年にわたる移住で全105個の移住が完了してから、終わってから30年、つまり入植後30年を記念する日として建てられたのが旧鳥取藩士鳥取開村記念碑という碑文でした。
今週の釧路歴史探訪は記念碑移転です。今夜の話題は建てられた碑の中に移設された碑があるというお話ですが、最初は旧鳥取藩士鳥取開村記念碑のお話です。
はい、この碑は鳥取五王公園というところで釧路市鳥取町合併記念碑、こういう非常に大きなですね、石のこの石碑とセットで配置され作られていました。鳥取五号公園はそもそも昭和24年10月まで旧鳥取町役場所在地であった地点です。旧鳥取町が旧釧路市と合併したことによって、旧鳥取町の役場は役場の本庁から釧路市の鳥取支所というふうに、役所の機構で位置が変わりました。で、この鳥取支所は昭和40年まで、つまり釧路市役所が武佐前の高台にあった場所から今日の黒金町7丁目に移った時、この時まで、実は昔旧鳥取町役場が鳥取支所としてこの役立っていた、機能していた時代があります。その鳥取五号公園、昔の役場の前にあった碑が今日鳥取神社さんの境内の中にある、いつ移したのか、つまり移設の時期、どうして移したのか、 移設の理由、そこのところは確認はしていません。まあ、案ずるに推測してみるに、2005年の年が鳥取県から移住してきて満120年に相当します。この時期を期して移設の儀が起こったのかもしれません。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。最初に紹介して、いただいているのが旧鳥取藩士鳥取開村記念碑です。こちらはもともとあった釧路市鳥取5号公園から現在は鳥取神社の境内にあるというお話です。
はい、旧鳥取藩士鳥取開村記念碑という移住後30年を記念して作られた碑は、今日鳥取神社境内に昭和38年に設けられた鳥取開拓80年記念碑、この碑の隣に配置されている。30年目を期して建てられた碑と80年を期して建てられた碑が相並んでいるということになります。次に話題を移します。もう一つ鳥取県から移住したことを記念する碑があります。それは鳥取県士族移住の地というふうに彫り込まれた碑です。この碑は最初若松町8番5号に設置されていました。この碑現在は共栄大通り1丁目2番地に移設されています。移されています。そもそも若松町8番5号には釧路信用組合鉄屋支店という金融機関の支店がありまして、この東側の隅、敷地の東側のところに鳥取県士族移住の地という碑が設けられていました。
今週の釧路歴史探訪は記念碑移転、こちらがテーマです。2期目になりますが、鳥取県士族移住の地碑、こちらを佐藤先生に紹介していただいております。
これはですね、明治17年に鳥取県の士族の人たちが釧路に移住してきました。その入植地の、一番釧路市より、そこの最も東の端というところにですね、当たるというところでですね、建てられた碑、これがですね、鳥取県士族移住の地碑なんですね。でこれをですね、そこから当初建てられたところから約西へ100メートルほど移しまして、現在は共栄大通りの入り口地点にあるポケット公園に移設されています。したがって、今日あるこの碑の位置は共栄大通りのちょうど入り口、ここのところを進んでいくとさらに新橋大通り、そしてさらに鳥取橋、新釧路川にかかっている橋を渡って鳥取大通りにつながる道の入り口、ここのところに移されています。鳥取県士族移住の地碑は市内に3基あります。一つは鳥取大通り9丁目にありますし、もう一つは北斗の神社さんの境内の中にあったというふうに思います。この3つの碑はいずれも同じ企画デザインの碑で、その最初の1基が釧路信用組合鉄屋支店敷地に設置されていました。ところが釧路信用組合ではこの経営の再見直しでもって鉄屋支店というふうにこの開いていたお店を閉鎖することになりました。でこの閉鎖をするときに、建物、つまり銀行の事務所を閉じるだけでなく、その建物が建っている土地、これもですね、合わせて次の新しいこの希望者に譲渡する、譲り渡すということを考えたのではないでしょうか。つまり支店を閉鎖することを受け、建物のみならず用地の譲渡も決めたために、人様に渡すときにお店があるから作ってもいいよっていうふうに設けて建てた碑、これはある意味次の土地を譲り受けた人にとっては どのようにこの受け止められるのであろうか、まあ、そうした思いが重なったのか、日は共栄大通り1丁目2番地に移転されたことになっています。
記念碑移転、移転対象の一つ目には鳥取5号公園、そして二つ目には若松町8番にあった碑、こちらが駅の北側にある碑となりますけれど、対象となっております。
はい、今夜は記念碑移転です。市内にはおおよそ150基の碑があります。これまで2つの記念碑が移ってきたことをお話ししています。ところが今日公文館の前にある、卓木が釧路の駅に降り立った時の来線像は、もともとはというと幸町公園の中にあったのですね、はい、この頃町の中から元にあった場所に碑がない、つまり敵さまざまな、あの本に書いてある場所行ってみても碑がないっていうお話やですね、自分が知ってる限りではここにある像は元別なところにあった像ではなかったか、そういったお尋ねがありますので、そうしたことに答えるものとしてこの放送を考えました。これまで私たちは釧路検定公式テキストに市内各地に設置された碑文を紹介してきました。また市民の方がまとめた釧路碑文手帳、平成8年に出されたもの、また平成10年には釧路碑文手帳にという本が市内にある記念碑を紹介しています。それらの本に書かれている事柄が今は変わっている点がある、そういったところから、元にあったところに存在しない、そのようなご指摘に対して今どこに写っているのかということを説明させてもらっています。
旧鳥取藩士鳥取開村記念碑、鳥取県士族移住碑に続く移転された、続いて第3の記念碑のお話です。
はい、元にあったところにはないというふうに言われているその第3は、東北海道電信創業記念碑という碑です。この碑は南大通り8丁目の佐野碑園の中にありました。現在はというと黒金町9丁目2番に移転されたようです。もう少し所在の目安を狭めて申すと、 NTT 東日本釧路黒金ビルの敷地の中にあるということになります。東北海道電信創業記念碑は昭和45年に建立されました。黒御影石、そう呼ばれる石材で作られています。私も何度も見て確認しています。
今夜の話題は、建てられた碑の中に移設された碑があるというお話で、東北海道電信創業記念碑の話、こちらが今日の第3の碑ということでご紹介しています。
東北海道電信創業記念碑、この碑に書かれている文章に次のような記載があります。明治17年10月25日東北海道に初めて札幌から根室間の電信線の仮設を見、釧路根室厚岸浜中大津に電信分局が開設された。札幌県の県庁所在地の札幌と根室県の県庁所在地の根室を結ぶ電信線の仮設、碑文の記載でここがポイントです。実は無線というのは線を使わない方法方式で通信をすること、そのように説明されています。しかしこの時設けられた、根室間の札幌根室間の電信線というのはですね、有線なんですね。電信柱でこう次々とこう線を結んでいって札幌と根室を結ぶ、その中継局として電信分局っていうのが設けられたんですけども、その一つが根室やばかりでなく釧路や厚岸大津にあったというふうに書いています。線を使わない方法方式で通信することなのですけど、ここでは注意が必要です。無線通信というモールス信号を、実はこの時代は仮設された有線ラインを通じて伝達するシステムが出来上がったということなのです。その一つ、電信分局が佐野碑園、当時の釧路海所跡に設けられました。
有線を通じた無線通信、言い換えますと有線を通じて信号で文字や記号を伝達するシステムということですね。
はい、あのモールス信号ってのありますけど、これは文字や記号を表彰する方法の一つされてますけども、端点、トン、それからこのトンっていうのをこう3つぐらい並べて3倍の長さを持つ頂点、通、つまり端点のトンと頂点の通、この組み合わせで文字や記号に相当する情報を相手に伝達する手段としていました。電信キーをはたき通信する釧路の分局、これがあった位置、これが東北海道電信創業記念碑を設けた選定理由です。実は碑の記載に釧路電気通信部長とありました。部長職は日本電信電話公社といわれた公営企業の地方責任者です。日本電信電話公社、昔の名前で言うと電電公社は1985年に民営化され、地方局の無人化が進むことになります。おそらく日を移転する背景には、だんだんこの仕事に従事する人がいなくなってくる、そうすると日の管理も難しくなる、まあ、そうしたことが、移転の理由なのかと考えられます。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
あの日の建設される位置、そこには重要な意味が実は込められています。日を建立する強い動機となる意味、例えば物事の始まりを示すとか、何か記憶に留めるべき形がそこに設けられていた、つまり消えて目で確認することのできない形があったとか、そうした形を提示する背景や要因、こういった意味合いがですね、実は火を立てる位置には込められています。この3つ、例えば、なぜここに火を立てるのかという意味、消えて目で確認することのできない形、形を提示した背景や要因、こういったですね意味が込められているのを、やたらに移すと実は困るということにはなるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。